ちは、町山智博です。今日もカリフォルニア州バークレーからアメリカ映画の最新情報をお送りします。今日はニコラス・ケイジ主演のウィッカーマンという映画についてお話しします。ウィッカーマンはホラー映画なんですけれども、なぜかあの最低映画に贈られるラジー賞にですね、5部門もノミネートされてしまった。なんというか作ってる側の意図してないところでめちゃくちゃ笑える映画です。はい、2週間ぶりのご無沙汰でした。ですね、やっぱりちょっときつくてですね、毎週更新するのが。それでまあこれからちょっと隔週で更新させてもらいます。すいません。はい、ということでですね、まず最初にお手紙から紹介したいと思います。はい、大阪の、梅本隆さんからのお手紙です。はじめまして。おかげさまで毎回往復4時間の通学時間を楽しく過ごさせていただいております。まあこれ往復のなんとか通学時間の時にポッドキャストで聞いてるんだと思うんですけれども、往復4時間ってすごい通学時間ですね。はい。で、この梅本さんのお手紙は前回お話しした、イギリスのバカ映画ホットファズについての、まあ、感想なんですけれども、はい。ショーン・オブ・ザ・デッドも好きだったので、早速ホットファズ見させてもらいました。見させてもらいましたって、僕が作ったわけじゃないんで、別に見させてもらったわけじゃないと思うんですけども。しかしこの人大阪に住んでるのにどうやってホットファズ見たんでしょうね。日本公開決まってなくてですね、DVD もまだアメリカ出てないんですけど、まあイギリスから DVD を取り寄せたんだといいんですけれども、まあインターネットとかを使って、なんか悪い見方をしてるのは良くないなと思いますが、はい。オタクデブ君のごとく、中学以降アクションスプラッター、ゾンビで育った私は爆笑しっぱなしでした。あ、これはホットファーズに出てくるね、オタクのデブ君がですね、リーサルウェポンとかですね、バッドボーイズとかそんなもんばっかり見てる、オタクなんですけども。しかも、つぶらやものって、ああいうことだったんですよ。ねえ。まあそうなんですよ。これはホットファーズっていうのはラストで突然ですね、東宝特撮映画に対するオマージュが出てくるんですけども、あれっていう、とんでもない出方なんでね、ちょっとこれは楽しみにしてもらいたいっていう感じで。もうこれはエドガー・ライト監督の、マスターピースですよ。ちなみに私のツボだったポイントは、捨てたショットガンの暴発で敵をやっつけてしまうというところでした。今後とも面白い映画の紹介を心待ちにしております。もし本のプレゼントをいただけるのなら、底抜け合衆国、アメリカが最もバカだった4年間をいただけたら幸いです。はい、送りますということで、この梅本隆さんからのお手紙でした。じゃあ今日はこの梅本さんに、底抜け合衆国、お送りいたします。はい、はい、ということで皆さんのメールお待ちしてます。メールの宛先はですね、ともまち tomomachi at hotmail です。はい、ポッドキャストでメール読ませていただいた方には、ご希望の、僕の方を、お送りします。はい、ということで、お手紙お待ちしてます。で、今日はですね、はい、ウィッカーマンという映画についてのお話をしたいんですが、この映画はですね、もともとはやっぱり73年にですね、イギリスで作られた映画なんですね。で、これは非常にカルト映画になってまして、日本でも確かですね、90年代に入ってからですね、再上映されたと思うんですけど、それまでは確かテレビとか、ビデオでですしか見れなかった映画だったんですけれども、劇場で、なんていうかね、もう20年以上経ってから公開されるほどのですね、カルト的な人気のある映画がウィッカーマンなんですね。で、ウィッカーマンのウィッカーっていうのはですね、何かっていうとですね、木の枝とかをですね、編んで作った籠のことですね。はい。この元の、オリジナルのイギリス版のウィッカーマンの話をしますとですね、舞台はですね、スコットランドの方にあるちっちゃい、まあなんか島なんですね。はい。で、まあ文明から隔絶された島でして、そこでなんか女の子の行方不明事件を追って、都会からですね、警察官が来るんですよ。はい。で、ところがその警察官がその村を調査してると、どうもなんかおかしいんですね。まず村の人たちは服装とかがですね、とても現代とは思えない、なんていうかまあ、昔の素朴な服装をしておりまして、で、この女の子たちがですね、まあ、なんていうか村の女の子たちが、まあ非常にエッチなんですね。エッチってまあ、要するに呼ばいをかけたりするわけですよ、この警察官に。で、なんかだんだん分かってくるんですけど、どうもこの、村はですね、キリスト教以前の宗教、まあ、具体的にはですね、ドルイド教と言われる宗教を未だに、なんとか信じているということが分かってくるんですね。 で、このドルイド教ってのはどういう宗教かって言いますと、まあ一番わかりやすいのはハロウィンのお祭りですよね。ハロウィンってのは、まあ、お化けの格好をして子供たちが、お菓子をくれないといたずらするぞってやるわけですけども、あれはもうドルイド教の昔からあったですね、祭りがですね、キリスト教と妙な形で合体して、現在に残ってるものだと言われてるんですね。キリスト教っていうのはですね、非常に昔からある宗教のように、まあ、日本人とか思ってしまうんですけども、ヨーロッパ人の感覚は、キリスト教っていうのはものすごく新しい宗教っていう意識らしいんですね。で、キリストはですね、そのキリスト教の中でいろんな悪魔っていうものを想定してますけど、悪魔と言われてる、なんていうか、人たちっていう悪魔ですね、は、もともとはその土着のキリスト教以前からあった神様たちを悪魔っていうふうに呼んだんですね。つまり、まあ、要するに野蛮な、まあ、ものを信じてるから、それは要するに野蛮だよ、あんたたちと、ね、それは悪魔なんだよと。で、私がそのキリスト教っていう非常に新しい、なんとかちょっとおしゃれな、なんていうかですね、野蛮じゃない宗教を教えてやろうみたいなことで、どんどんどんどんこうヨーロッパとかですね、に広がっていったっていうのはキリスト教なんですね。有名な話で、ベルゼバブ悪魔がいますけど、キリスト教の中で悪魔とされてますね。ハエの形をしてるのかな？悪魔じゃなくて、もともとはその伝染病とかをですね、媒介するですね、ハエのことを神様扱いしてた時代があったらしいんですね。つまり要するに昔の人はですね、悪魔と神っていう区別の仕方がすごくはっきりしてなくてですね、怖いこととか嫌なことはみんな神様のような悪魔のようなものが起こしているというふうに考えるんですよ。例えばだから病気っていうのはそのなんかある超自然的な力があって、それがその人を病気にするんだと。で、その場合それは悪魔か神かわからないけれども、とりあえず拝んでおくというような感じなんですね。その悪と、要するに善というものがはっきりと分かれてないんですよ。昔の人の宗教っていうのは。で、ところがそこにキリスト教がやってきましてですね、神は一つしかいないんだと。あんたたちが拝んでるその、なんていうか、ベルゼバブっていうのは、化け物なんだと、悪魔なんだと、いうようなことを言って、もともと、ヨーロッパ全体にあった、なんていうか、土着の素朴な宗教をですね、全部邪教、悪魔の教えとして、なんていうか、まあ、阻害していくっていうかですね、外へ押しのけていって、そのキリスト教が入っていったんですね。で、キリスト教っていうのはある程度、なんていうか、体系化されてますんで、結構論理的だったりするわけですよ、その当時の人からすると。で、ちょっと、なんていうか、未来的と言いますかですね、巨大な世界観があるんですね。土着の宗教っていうのは巨大な世界観がなくてですね、行き当たりばったりだったりですね、なんとか迷信臭いんで、まあ、キリスト教は迷信は迷信なのに、その非常に世界観がはっきりと構築されててですね、スケールがでかいんですよ。で、要するに村の、なんていうかね、お祭りみたいなのとはもうちょっとスケールが違うものだったんで、宇宙観とかがありますから、それでまあ、だんだんだんだんそっちの方、キリスト教の方が強くなっていって、土着の宗教ってのはどんどん教えられてたんですけども、ただそれは残ってるんですね、いろんなところで。で、一番有名な残ってたものっていうのは魔女信仰ですね。で、魔女信仰っていうのは、要するにヨーロッパではですね、土着の、なんていうか、医学として残ってたんですね。つまり、なんていうか、薬をですね、カエルとかを煎じてですね、カエルとかムカデとかを煎じて薬にするっていうのが魔女のイメージですけども、あれは昔からあった、なんていうかね、土着の医療なんですね。まあ、迷信とかが、実際の漢方とかが混じり合ってるんですよ。よく中国が漢方薬が、まあ、有名ですけれども、漢方っていう考え方は実は、ヨーロッパにもともとあったんですけれども、そういった形で、あまりにも土着のですね、変な迷信と結びついていたので、キリスト教によって、押しのけられちゃったんですね。だから、で、そういうことをやり続けてる人たちを魔女って呼んでたんですけれども、ただ実際にその病気になると、その村外れに住んでるおばあさんのところに行って、なんとか薬をもらうみたいなことは続いてたんですね、中世でも。で、それは要するに教会の力が及ばない森の中に、そのおばあさんとかが住んでいてですね、で、昔ながらのキリスト教以前からの、薬の作り方とかをですね、ずっと、まあ、代々伝わっているものを、与えると。ただ、彼女はその魔女と思われているというようなことがあったんですよ。で、まあ、キリスト教の及ぶところは教会がある村のあたりで、その教会の村からちょっと外れて森の中に入ると、ヨーロッパの昔のキリスト教以前の、まだ宗教とかそういったものが雰囲気が残ってると。そういった反キリスト的な、とか全キリスト的なものを復活させたのがそのグリム童話だったりするんですね。昔から伝わってることをですね、聞いてって、そのキリストよりも前からあるような、そのちょっとキリストの教会で教えられないような話を起こしていくという作業だったんですけども、まあそれがですね、英語ではペイガンと言われてるんですね。その非キリスト教、異教っていうものなんですけど、邪教とかですね。それがペイガンなんですけども、ドルイドっていうのはまさにそのケルト民族と言われてるですね、まあイギリス人っていうのの元々いた人たちですね、ケルト人っていうのは。 まあ、もともとでもないんですけども、ケルト人はもともとヨーロッパに住んでてイギリスに移ったんですね。彼らはですね、ケルト文化を作りましてですね、ゲール文化とも言うんですけども、その後ですね、ところがアングロサクソンって言われている現在のイギリス人たちがですね、ゲルマン系なんですね、ドイツ系なんですけども、彼らがそのロンドンのあたりに入り込みまして、で、ケルト人たちをその南と北に押し合っていったんですね。南に押しやられたケルト人っていうのは、ウェールズの方に残ってですね、で、北に押しやられたケルト人というのはスコットランドやアイルランドの方に行ったんですけれども、それでまあケルト人が信仰してたドルイド教っていうところが残ってるのがそのウィッカーマンの島なんですね。話が長いですけど、こういう説明をしないとなぜそのドルイド教なのかがわからないと思いますんで。で、そこに行方不明になった女の子をですね、探しに来た警察官というのがいまして、その彼はものすごく熱心なですね、とか真面目なキリスト教徒なんですよ。で、どうもこの村に残ってるその邪教はもう非常に怪しいと。で、どうして彼らはキリスト教を信仰しないんだってことでですね、イライラしてくるわけですね。で、まあ、女の子とかがですね、呼ばれかけてきてもね、なんだって押しのけちゃうんですね。真面目でね、バカじゃないかと思いますけど、やっちゃえばいいのにと思いますけど、で、要するにこの村は乱れてると。非常にその神に呪われた村だみたいなことを言い始めるんですね。で、まあ実はそれは非常におおらかな、そのキリスト教のモラルに縛られる前の素朴なヨーロッパの雰囲気が残ってるいい村だと思うんですけども、はい。それでですね、まあ調査をしていくうちにその女の子がですね、行方不明になってるのはどうも生贄に捧げられたらしいと。で、生贄って儀式がまだ残ってるんだと、ここは。っていうようなことをですね、だんだん分かってきて、で、村全体をですね、敵に回してですね、この警察官が戦い始めるという話がウィッカーマンなんですね。でもね、この最後にね、分かる真相っていうのはですね、あっと驚く真相でですね、これはちょっとお話できないんですけれども、ウィッカーマンっていう言葉の意味だけですね、ちょっと説明しておきますと、これは実際に巨大なです、編まれた木の枝で編まれた巨大な、なんていうか、人間の形があるんですね。で、その中に生贄を入れて、下に火つけて焼くんですよ。その生贄にするための、なんていうか、まあ、儀式の道具がウィッカーマンなんですけれども、で、このウィッカーマンというのは火炙りにするわけですけれども、生贄を、これは実際にはキリスト教徒が、魔女と呼ばれてた女の人たちとか、キリスト教以外の、宗教を信じて、例えばユダヤ人とかをですね、火炙りにしていたってことの裏返しなんですね。だからこれは有名な宗教裁判というのはスペインでやってましたけれども、例えばイタリアだとそのガリレオ・ガリレイなんかもそうだったんですけれども、要するになんか聖書に反したことを言うと拷問されてしまうと。で、ひどい時は火で焼かれてしまうと。なんか要するに魔女裁判というのがありましたけど、ヨーロッパだけじゃなくてアメリカでもありましたが、あれは火炙りじゃなくて首吊りなんですけれども、まあそういった火炙りということをですね、異教徒に対してキリスト教徒がずっとやってきたんで、この映画では逆にですね、その異教徒がですね、キリスト教徒を火炙りにするというですね、非常にそのキリスト教徒に対する皮肉の映画なんですよ、ウィッカーマンっていうのは。で、それをですね、今度、アメリカでなぜかリメイクすることになりまして、で、なんでこんなもんリメイクするんだろうと。で、これをですね、アメリカでやるとなると、どういう話になるのかなと思って、まあ、興味があってですね。で、一つ面白かったのはですね、監督がですね、ニール・ラビュートって人がですね、監督だと。で、この監督はですね、日本だとベティ・サイズモアって映画を撮ったことで、まあ、有名なんですけれども、ベティ・サイズモアっていうのは、レニー・ゼルウィガーっていう、ブサイクな、女優さんがいますけれども、演技は上手いんですけどね、顔がへちゃむくれなんですけれども、ゼルウィガーがですね、大女優になったのが、このベティ・サイズモアで評価されたからなんですね。このベティ・サイズモアってど田舎のですね、なんか中西部の、まあ、もうどうしようもないですね、ホワイトトラッシュの女の人がいまして、コーヒーショップのウェイトレスとして働いててですね、時給500円ぐらいで働いてるみたいな世界なんですね。それがレニー・ゼルウィガーでぴったりなんですね、この田舎臭い、ブサイクな、かわいそうな、女の人なんで。で、働いててですね、旦那はひどい男でですね、まあ、浮気したりですね、奥さんと思ってなくてですね、まあ、ひどい男尊女卑の田舎町なんですけども、で、ただ彼女はもう、その厳しい現実を忘れるためにですね、ジェネラルホスピタルっていう昼メロがあるんですよ、アメリカでずっと何十年も続いてる。昼メロの世界に浸って、そこに逃避してるんですね、そのベティさんは。はい、レニー・ゼルウィガーのベティさんはですね。で、逃避してたらですね、その旦那が悪いことしてですね、殺し屋に殺されちゃうんですよ。で、殺し屋はなんとですね、盟友モーガン・フリーマンなんですけど、すごいなと思いましたけど、で、たまたまその旦那を殺される現場を目撃するんですが、その殺され方がものすごくてですね、頭の皮を剥がれて血がビュービュー出て、すごい死に方するんですね、旦那が。で、目の前であまりにもその旦那がものすごい惨殺のされ方をしたんで、ベティさん頭おかしくなりまして、発狂しちゃうんですね。完全に発狂して、好きだった昼メロが現実だと思い始めるんですよ。で、昼メロの、なんていうか、まあ、 ハンサムな歯医者、な、ハンサムなお医者さんがいるんですけども、そのお医者さんが私を求めてるんだと。で、私は看護婦なんだと。で、彼と結ばれる運命にあるんだっていうふうに思い込んじゃうんですね。発狂して。で、ストーカーになってですね、ハリウッドに行ってそのお医者さんに会いに行こうとするんですよ。ところが、そのさっきの殺し屋のモーガン・フリーマンたちはですね、そのベティさんに、殺人の現場を目撃されたから、そのベティさんを殺さなきゃならないんですね。それで追っかけるんですよ。っていうコメディなんですね。話を聞いてると、まず、ベティさん頭完全に狂ってますし、旦那が殺されるシーンはものすごいスプラッターで演出されてるんで、コメディに聞こえないんですけど、完全なコメディとして作られてて大爆笑映画なんですよ。で、その、ハリウッドに行きまして、その、ヒルメロの、主役の旦那さんのところに、その、ベティさん行きまして、あなた私と結婚する運命よねとか言うんですよ。で、私たち本当に、看護婦とお医者さんよねとか言うんですよ。ところがですね、あまりにも狂ってるんで、狂ってるってことがわからないんですね、ハリウッドの人たちは。で、あ、この人は結構面白い人だね、っていう感じになるんですよ。やっぱハリウッドってのは、めちゃくちゃな人がいっぱいいるんで、この程度では気違いだっていうふうに気づかれないでですね、この人はなんか演技をしてるんだろうと。この人はなんかこう、シナリオライターとしての才能があって、俳優としての才能があるんだろうみたいに、勝手に思い込んじゃうんですよ、ハリウッド側は。で、彼女はどんどんその、ハリウッドの中でですね、本当に認められてしまってですね、本当にスターで脚本家になっていくんですよ。この辺怖いなと思うのは、実際に多分ハリウッドでですね、実際に俳優になったりですね、脚本家になったりしてる人の中にも、実際は気が狂った人がいるんじゃないかなってところもちょっと思わせるんですね。そういう非常にその皮肉なブラックなですね、なおかつラストが本当にほのぼのとハッピーエンドで終わるんですね。そういう非常に奇妙なですね、このベティ・サイズもあった映画を撮ったのがニール・ラビュートって監督なんですけども、この人は本当にね、奇怪な映画ばっかり撮ってる人でですね、この人が最初に撮った映画はですね、イン・ザ・カンパニー・オブ・メンっていう映画なんですね。それは男たちの、なんとか会社でって、カンパニーでっていう意味と、男たちの仲間同士でっていう両方の意味が、込められてるタイトルなんですけども、このイン・ザ・カンパニー・オブ・メンってひどい映画でですね、主人公はですね、会社の共同経営者の2人の男なんですけども、この2人がですね、まあ、なるべくひどい、もう、鬼畜なことをして遊ぼうよみたいなことを言い始めまして、非常にその美しいですね、ろうあの、まあ、要するに口が聞けない、女の子はですね、その会社に入社試験を受けに来るんですね。で、その女の子を採用してですね、2人でもってもうすごくですね、なんていうか優しくするんですよ。で、その女の子はですね、私は要するに、まあ、ハンディキャップがあるのに、この人たちはこんなに私のことを評価してくれて、優しくしてくれてって言ってですね、その男たちに、まあ、なんていうか恋心を抱くんですけれども、実はそれがゲームでですね、実はこの男たちは最後にその女の子を捨てて、笑い物にしようとしてるというひどい映画でしてね。まあ、これは要するに、まあ、実際にそういう物語が過去にありますよね。例えば、危険な関係っていう小説が、まあ、有名ですけれども、あと、丸木戸佐渡が書いたですね、悪徳の栄っていうのは、悪徳の栄っていう、小説はですね、そうやって誰かに優しくした後に捨てるっていうことで、まあ、サディズムを満足させるっていう話だったんですけども、それを現代の会社でやってですね、今の会社っていうのは、実際はその、男女平等とか言ってるけども、まあ、経営者は男はほとんどだし、実際は女性差別とか、女性を、まあ、利用したり、なんていうか、まあ、やりたい時やっちゃったりね、そういうひどいことが行われてるんだよってことを告発したような内容なんですけれども、あまりにもその女の子に対するそのいじめ方がひどいんで、この映画は、試写をやった時、試写をやるたんびにですね、その見て女の人がですね、怒り狂ってですね、この映画作ったの誰っつって、ぶん殴ってやるとか言って、大変なことになるっていうのが、この、ニール・ラビュートの、なんていうか問題性でですね、この人は戯曲をいくつかやってまして、芝居を、なんていうか、ニューヨークでやるんですけども、ある芝居でですはですね、まあ、ゲイの人たちがですね、なんていうか、神の天罰でエイズで死んでいくっていう、まあ、それも実際にこの人、ニール・ラビットがそう思ってるわけじゃなくて、そういうようなギャグとしてやったんですね。そしたらもう、観客がですね、怒り狂ってですね、この芝居を作ったやつをリンチしろみたいなことになったりしたんですね。で、わざとそういうことばっかり作って、やってる監督はこのニール・ラビュートっていう非常になんていうかね、変わった監督なんですけれども、で、この人自身はですね、僕会った時に話を聞いたんですけども、モルモン教徒なんですね。で、非常にその、まあ、厳しく育てられたモルモン教徒であるというふうに言ってたんですね。ところがですね、この人、モルモン教徒の悪口もやってるんですね、映画の中で。映画っていうか、芝居なんですけれども、ある芝居でですね、その、実際にモルモン教徒の人がですね、 そのゲイの人を殴り殺したっていう事件があったんですね。ってのはモルモン教っていうのはゲイの人をなんとか差別してますんで、要するに神に見捨てられた人々っていうのを持ってるんで、で、一人の真面目なモルモン教徒がですね、ゲイを見て憎しみでですね、殺すっていう、事件が実際にありまして、それを戯曲にしたりしてるんですよ。で、この人、モルモン教徒からもですね、とんでもねえなこの男って言われてですね、なんなんだこのニール・ラビュートっていうのは、みんなをイライラさせるために生きてんのかお前は、みたいな。監督はこのニール・ラビュートっていう非常に変わった監督です。はい。で、その人がなぜかですね、今回ウィッカーマンっていうそのイギリスのですね、なんていうか反キリスト教的な物語をですね、映画化することになったんですね。この映画ね、プロデューサーがね、なんとニコラス・ケイジなんですね。この映画の主演でですね、主人公の警察官を演じてるんですけども、このニコラス・ケイジがですね、なぜウィッカーマンをリメイクしようとしたのかと言いますと、要するに全部お金自分で出してるわけですけども、これね、ラモーンズのですね、リーダーのジョニー・ラモーンがですね、ビデオでウィッカーマンをニコラス・ケイジに見せたらしいんですよ。で、まあ、ニコラス・ケイジは、この映画面白いって言って、その、リメイク権を自分で買ったんですね、自分の持ってる映画会社で。それで、まあ、ニコラス・ケイジが自分で主演して、今回、ウィッカーマンをリメイクしたわけですけども、だからこの映画ね、一番ラストにですね、ジョニー・ラモーンに捧ぐっていう字幕が出るんですよ。で、ジョニー・ラモーンってのはラモーンズのリーダーでですね、すごく嫌なやつでですね、右翼でですね、ナチ野郎っていうふうにですね、歌の中でも言われてるぐらい嫌われ者だったんですけども、ホラー映画のですね、すっごいマニアでですね、ものすごいコレクションを持ってたんですね。で、まあ、その中のコレクションの一つを、まあ、ニコラス・ケイジに見せたということなんですけども、で、このアメリカ版リメイク版ウィッカーマンなんですけれども、公開された途端にですね、ものすごい不評でですね、その年のっていうか、まあ、去年公開されたんですけど、2006年のラジー賞、ゴールデン・ラズベリー賞ってダメ映画とか最低映画に捧げられる賞がありますけども、あれで5部門かなんかにですね、ノミネートされてしまったんですね。ニコラス・ケイジの最低主演男優賞とかもですね、入ってましたけども、はい。どこがダメなんだろうってことで、この、ウィッカーマンを見てみたいんですけれども、話は基本的に元のウィッカーマンと同じで、警察官がですね、ニコラス・ケイジ扮する警察官が行方不明になった少女を探しに、まあ、離れ小島に行くわけですけども、その離れ小島では、要するに現代とは思えない昔ながらの暮らしをしてまして、なんていうか、異教をですね、崇拝していることが分かってくると。それで、まあ、どうも、生贄に女の子は捧げられてしまったらしいという話なんですけれども、まずこのウィッカーマンが元のウィッカーマンとどう違うかっていうと、この島には基本的に女の人しか住んでないんですよ。で、みんな美人で、金髪でですね、ちょっとエロいんですね。アマゾネスみたいな感じなんですね。ニョゴヶ島ありましたけど、要するに女しか住んでない島なんですね。それ男は少しいるんですけど、もうゲナンみたいなですね、奴隷みたいな、なんていうか言葉もちゃんと喋れない男だけなんですよ。で、人口的にも少なくてほとんど女の人なんですよ。ね。で、男はなんていうか力仕事をするために、まあなんていうか飼われてるペットみたいになってるんですね。家畜みたいなもんなんですよ。これはちょっとなんかね、その道の人は嬉しいですよね。家畜人ヤップじゃないですけど、要するに美女ばっかり、白人の、ブロンドの美女ばっかりの島で、男は家畜。ちょっといいでしょ。そういう趣味の人は、はい。ところがですね、面白くなるなぁと思うんだけど、面白くならないんですね。どうしてかっていうと、この、元のウィッカーマンにあった女がみんなエッチっていうのが全部抜け落ちてるんですよ。その、なんていうか、予売のシーンとかないんですね。ニコラス・ケイジが予売されたりしないんですよ。ふざけんじゃねえ、バカ野郎っていうね、金返せっていう感じなんですけども。で、その村の中で、ね、女の子がですね、一人がリリー・ソビエスキーっていう女優さんがですね、演じてるんですけど、この子はキューブリックのアイズワイドシャットでですね、変な親父相手に援交してた女子中学生だか女子高校生だかの役でですね、もう衝撃的にデビューした女の子ですね。で、まあまあ、小ギャルですよね。で、まあ、エッチなシーンでですね、みんなびっくりしたんですけども、で、まあ、美少女なんでね、その後も人気出るかと思ったけど、全く出ないままですね、この映画ではどうでもいい、なんていうか村の女の役でですね、出てきてですね、わ、かわいそうだなと思いましたね。で、でもね、ちょっと見たらね、あ、これは、しょうがねえか。この子売れなかったらしょうがねえなと思ったんですけど、っていうのは、ニコラス・ケイジと並ぶシーンがあるんですけど、ニコラス・ケイジより背が高いんですよ。だから、多分ね、キューブリックの映画に出た時はまだそこまで背が伸びてなかったんですね。だから美少女に見えたんですけども、今ただの巨大な女なんですね。まあその巨大女が好きな人って見ますからね、そういう人にとってはものすごく嬉しいと思うんですけれども、アイズワイドシャットって、ね、共演の男優がですね、トム・クルーズだったんですけど、トム・クルーズとツーショットになったら大変なことになっちゃうと思うんですよ。リリー・ソビエスキーめちゃくちゃ、ソビエスキーってぐらいでそびえ立ってるんですけども、トム・クルーズ多分この女の人のですね、リリー・ソビエスキーのへそぐらいまでしか頭がないですね。 これはもう、二人で、まあなんていうか、ツーショットできないですね。なんたってニコラス・ケイジよりでかい女なんですから。はい。ということで、このソビエ・タツスキーはちょっとやばいなって感じでですね。で、このウィッカーマンですね、見ててね、なんとなくね、これモルモン教の話じゃないのって思わせるんですね。このニール・ラビュート自身がモルモン教だからわざとそうしたんだと思うんですけれども、要するに女の人がやたらと多くて男は少しなんですよ。ところがモルモン教っていうのはそうですよね。一夫多妻だから、男一人に対して女が10人とか20人とかいるわけですね。で、モルモン教は今一夫多妻をやめたって言われてますけども、それはモルモン教がやめたって言ってるだけでですね、モルモン教徒の中で3万人とか10万人とか言われてる規模の人たちは、今も一夫多妻を続けてるんですよ。はい。で、FBI とかが逮捕したりしてるんですけども、まあもちろん犯罪ですから、一夫多妻の女の子の多くがですね、まあ14歳とかですね、非常に未成年でですね、50ぐらいの親父に嫁がされるんでね、これはもう完全に虐待なんですけれども。で、まあ、実際はその女の人たちが奴隷で、モルモン教ではね、男がですね、まあご主人様として振る舞ってる非常に男尊女卑の社会がモルモン教の、まあ、モルモン原理主義と言われてる一夫多妻を守ってる人たちの生活なんですけれども、どうもその感じなんですね、このガーマンの島は。ただ、男と女の立場が逆転してて、女の方が数が多いんだけれども、男は奴隷になってる社会がこのウィッカーマンなんですけども、まあ、これはちょっとニール・ラビュートがモルモン教徒だから多分できた描写だと思うんですけれども、まあ、この映画でもそこまでは別にね、ラジエーションに選ばれるような映画じゃないんですね。ところが後半でその、まあ、要するにまあ、邪教をやってる連中が、邪教をやってる村人が、その生贄を捧げてるらしいということが分かってからですね、ニコラス・ケイジは戦い始めるわけですよ。その村人たちと。ね。ところがここでちょっと考えてほしいのは、村人たちはですね、ほとんど女なんですね。それ相手にニコラス・ケイジが戦うって、どういうこと？これがね、文字通り戦うんですよ。で、女をボコボコに殴ったり蹴ったりするんですね。いいのかおいとか思いますけど、さっきのリリー・ソビエスキーなんかですね、ニコラス・ケイジと大格闘を演じてですね、最後ニコラス・ケイジが飛び蹴りをかましてですね、リリー・ソビエスキーを壁に叩きつけるという、すごいシーンがありまして、それ叩きつけられたに、ソビエスキーの方はですね、背骨かなんかを強打して即死しちゃうんですけれども、いいのこれ。男が女を蹴り殺すっていうのが、正義の味方がその悪人を殺すように演出されてるけど、これでいいの？っていう見た方困っちゃうんですけども。で、まあ、生贄の儀式が始まるわけですよ。生贄の儀式で動物の格好をしたりしてるんですね。その村祭りになってますから、村人たちが、なんていうか、ヤギのお面をかぶったり、ウサギの格好をしてたりするんですけども、その中にその、まあ、ニコラス・ケイジは紛れ込むわけですね。まあ、具体的には熊のぬいぐるみを着て紛れ込むんですよ。はい。で、途中でですね、お前らやめろって言ってですね、祭りの最中に、こんなまあ、生贄なんてひどい儀式をやるんじゃねえとか言って怒ってですね、大暴れしてですね、女たちを殴ったり蹴ったりするんですけども、その時ですね、その可愛い熊のぬいぐるみを着たままなんですよ。ニコラス・ケイジが可愛い熊のぬいぐるみの格好で、女たちを殴ったり蹴ったりするんですよ。これギャグなのか？一体どういう気持ちでこのシーンを見ればいいのか？もう全くわからなくてですね、見るのが非常に困ってしまうわけですけれども、はい。で、ニコラス・ケイジがですね、まあ、すごい演技になってくるわけですね、この辺からですね。で、まあ、生贄にされそうになった女の子を助けて逃げるんですけれどもね、それでさ、来いって逃げるんだとか言うんですけども、そうすると女の子がパパパッと逃げるんですよ。もちろん、逃げろって言われたから走って逃げるわけですね。ところがニコラス・ケイジですね、すぐについていけなくて、ちょっと待ってくれ！早すぎる！って言うんですよ。ちょっと待って、この少女って小学生ですよ。小学生が走って逃げてるんですよ。ニコラス・ケイジ追いつけなくてですね。待ってーって言うんですよ。一応ヒーローですよ、この人。警察官ですよ。どういうキャラクター設定なのか。小学生の女の子が走るのについていけないヒーロー、警察官、ニコラス・ケイジ。何者だ、お前は。この演出も全く謎なんですね。で、最後の方は、まあ、捕まって、まあ、いろいろ拷問されたりするんですけども、まあ、よくある映画のパターンなんですが、その拷問されてる間もですね、いちいちニコラス・ケイジのそのリアクションがですね、すごく変なんですね。例えば、蜂を使った拷問されるんですけども、蜂をその近づけられる時に、蜂やめて、やめて、蜂やめやめ、蜂やめやめとか言ってるんですよ。で、こう、蜂が顔にこう、わーっと来ると、あ、蜂が今、顔刺した、あ、目刺した、目、目、目、目、俺の目、目、目、目、って言うんですよ。口に出して説明するなよ。ねえ。その後も延々と説明するんですよ。あ、痛い痛い痛いとかね。やめてやめてやめてとかずっと言ってるんですね、ニコラス・ケイジが。 これはなんていうかですね、ダチョウクラブとかですね、たけしの番組でウルトラクイズとかで、拷問される、なんていうか、売れない芸人のリアクションですよ、これは。で、ニコラス・ケイジ、本当にアカデミー主演男優賞取ったのか、お前はっていうですね、そんなリアクションねえだろというですね、これがウィッカーマンという映画の正体でした。はい。笑うんですけどね、笑っていいのかどうかというですね、まあ非常に困った映画で、まあとにかくニコラス・ケイジ、もうバカ役者への道、まっしぐらという映画がウィッカーマンでした。はい。ではまた2週間後に会いましょう。あ、88！やめてやめて！